聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙16章14節から 16節。ローマ人への手紙16章14節から16節です。第3版新約聖書324ページになります。お読みいたします。ローマ人への手紙16章14節。アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマスおよび彼らと共にいる兄弟たちによろしく。ヒロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンバおよび彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。あなた方は聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っています。本庁は互いに挨拶をと題しまして、清方川牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。かなり強い雨が降った日の日ですけれども、こうして共に礼拝できることを感謝しています。私たちがそれぞれ人と出会うときには、やはり挨拶をする、挨拶を交わすということがあります。そしてもしその挨拶においてやはり、その心が開かれて、また関係も築かれてもいきます。なのにもし挨拶をされながらですね、その挨拶が無視されると、やはりまあなんだあいつはとなってしまう、そんなこともあるかと思います。このパウロの手紙においては、これまでさまざまな挨拶がなされてきました。特にこの16章に入ってからは、いろんな人の名前が出てきて、その人々への挨拶がありました。今日のところでも、いろいろな人々への挨拶があります。まあ、このところで一段落する、そんな挨拶であるわけですけれども、まあ、そのところをこう見てまいりたいと思います。まず一つは、さまざまな人々への挨拶があります。アシンクリフト、プレゴン、ヘルメス、バトローバ、ヘルマス、および彼らともに兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、および彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。とこうあります。まあ、このところで、アシンクリフト、プレゴン、ヘルメス、とこう出てくるわけですが、まあ、このような人々については、正直そのどういう人であったのかということは、聖書の他のところからも、またさまざまな言い伝えからもちょっと知ることができないわけです。どのような人であったかは詳しくわからないというところです。まあ、でもまた少しわかる伝えられているところの人々もいます。例えばここで出てまいります次のこのヘルメスという人がありますが、この名前の由来は、まあ、幸運の女神の名前から来ているとあります。やはりそれこそクリスチャンホームであれば、生まれた子供にはそれこそ見ると分かるような、あ、クリスチャンホームなんだなと分かるような名前がよくあります。ですが当時の人々、クリスチャンない人々にとっては、さまざまな偶像の神々から名前をですね取る、そこに由来するという名前も多くありました。このヘルメスという人もまたそうであり、当時の偶像の神々の中からこう来てもいるわけですね。そしてこの名前は奴隷の名前として当時よくある名前だと伝えられています。とすれば、彼はまた奴隷として多くの苦しみの中に置かれていたということも察することができるわけです。もちろん奴隷の身分にあるといってもですね、それは鞭で叩かれてこき使われる人々というものだけではないわけですね。身分としては奴隷であっても、でも大きな家のですね、執事となって家をいろいろ取り仕切るという、そのような人々も多くいました。でもやはり奴隷の身分ということでの苦しみがあり、その名前のように幸福を願う、 そんな願いがやはり親たちにはあったかと思います。ですがそんな彼も今はイエス・キリストに出会い救われて、そして神の子とされるという幸いの中に置かれていた。その名前を願うようにで本当にキリストにある幸いの中に置かれていた人であったということもわかります。次にはパトロバという人が出てきます。彼についてはローマのネロ皇帝の解放奴隷であったと伝えられています。奴隷ではあったわけですが、解放されて奴隷の身分で立場で亡くなった人でした。ローマでは奴隷の身分であった人が奴隷の身分を解かれて自由人とされてローマ市民となることもありました。その方法は様々でしたけれども、例えば奴隷の主人が、彼が自由になることを認めたり、あるいは奴隷の主人がですね、遺言によって自分が亡くなった後彼を自由の身とする、そんな遺言を残したりする、そんな方法もありました。彼がどのような形で解放されたのか分かりませんが、でも解放された奴隷の一人であったようですね。でしかも彼は裕福であったとされています。当時も解放された奴隷が商売あるいはさまざまな仕事で豊かになるということもありました。商才があったり才能があったりしてお金を儲けることのできる、そんなこともありですね、豊かな奴隷たちもいました。ですが裕福さ豊かさは必ずしも救いとはならず、彼もその中にあって信仰に導かれた人であって、そしてむしろその富を持って教会に仕えるということもありました。次にはこのヘルマスという人が出てきますが、この名前はよくある名前でしたが、この人についてはよくは知られてはいないわけです。次にはフィロロゴとユリアという人がいます。この二人は夫婦と見られています。これまでも夫婦の場合はその名前がまとめて語られることがよくありました。ですからこの二人はそれこそクリスチャンホームの二人であったとわかります。このフィロロゴという名前はですね、ローマ皇帝の一族の中に多く見られる名前だったと伝えられています。そうだとすれば彼はローマ皇帝の一族に属する人であったと見られます。それはローマ皇帝の一族の中にも福音は届いていたということにもなります。このフィロロゴとユリアと夫婦、その次にはネレウスとその姉妹ということが出てきます。このネレウスとその姉妹というのはこの先に語られたフィロロゴとユリア夫婦の子供と見られています。もちろん子供といっても成人した大人の人でした。とすれば家族皆が信仰に導かれていたということになります。実はこのネレウスについての事柄ですけど、実はそのですね、紀元の95年にローマに衝撃を与えた事件が起こりました。それはローマの有名な二人の人がクリスチャンになったということでした。そして彼らはそのような立場があり有名な人でしたけれども、クリスチャンになったということで裁判にかけられ有罪判決を受けました。彼らはこのですね、夫婦であるわけですが、夫はクレメンスという人で、そしてローマの執政官を行うとなっていたですね、そんな上の立場にある本当に政権を担う人であったわけです。そして妻は先の皇帝ドミチアヌスのですね、姪子であったというわけですね。ですがまさにローマにおいてはエリートであり、で皇帝の一族を妻に迎えるようなそんな彼でありこの夫婦であったわけですね。ですがクリスチャンになったということで裁かれ、彼は処刑され、そして妻はローマ皇帝の一族ということで 死刑は免れたけれども追放されるということがありました。当時のローマを揺るがす大事件だったわけです。まあ、それだけクリスチャンになるということは当時はやはり命がけであった。特に立場があり名の知れた人々の中にあっては特にそれはクリスチャンになるということは大変なことであったわけです。まあ、現在の私たちはクリスチャンになったということで命に関わるような迫害というのはないかと思いますが、当時はやはり大変だったということでした。そしてこのローマのですね、2人の家のですね、羊がいたわけですが、その羊がこのネレウスであったというわけです。このネレウスがクリスチャンとなり、彼がこの主人たちを信仰に導いたというわけです。確かに身分のある皇帝の一族の者たちがですね、あるいは当時の政治の中心にいる人が教会に直接あるいは積極的に集ってですね、出かけて福音に触れるという機会はあまりなかったわけです。ですがその家において仕えている働く人々から福音が主人にあるいは主人の家族に伝えられるということは多かったわけです。それは今日でもそうでしょうし、本当に関係者が入ることのできない職場やあるいは学び屋などにはそこにいるクリスチャンが良き証人となっていくわけです。最後にはオリンパという人が出てきます。彼についても何も記されていませんが、ただ彼の周りには多くのクリスチャンがいたということが分かります。ここでおよび彼らと共にいるすべての生徒たちによろしくとある通りでした。ですからここにはさまざまな人々が集い、そしてクリスチャンたちの、麗しい交わりがそこにあったということでした。まあ、このように次々と名前が挙げられ、私たちが聖書を読んでもですね、あまり面白くもない、何のかがわからないといって飛ばしそうな人々の名前ですけれども、それぞれが本当に信仰の戦いを戦いクリスチャンとなっていた人たちであることも思わされます。次には16節に行きますと、挨拶を交わすようにという言葉があります。あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。挨拶は時代や場所を問わずやはりとても大切な事柄とも言えます。最近もある方からクリスチャンの方ですが言われたわけですけれども、その方のそば近くにあるこのあるクリニックですけれども、そこの中心の方がこの、細かいと言われるかもしれませんが、挨拶をしても返事がない、挨拶をしないということがあってですね、やはりいろいろあって、そしてやがて、人々がそのクリニックに行かなくなってしまうということがあってですね、またそこでの働き人もだんだんと他のところに移ってしまって今大変になっているという、そんなこともありました。もちろん理由はただ挨拶をしなかったそれだけではありませんが、でもそれが挨拶にも現れていたということのようですね。ですからそこのクリニックに人々はせめて受付なるではせめて挨拶だけでもとこう言われていたということなんですけれども、たかが挨拶とも言えるでしょうが、されど挨拶というところかもしれません。教会においても挨拶を交わすようにとここで勧められています。ユダヤ人の挨拶としては神があなたを恵まれますようにという挨拶がありました。これは創世記以来の挨拶ですが、神があなたを恵まれるように、恵んでくださるように、恵みを与えてくださるように、それともう一つは神があなたを祝福されるようにという挨拶です。ルツ記などにも見られますけれども、神があなたを祝福してくださるように、そんな挨拶がありました。ですが旧約聖書の時代の、また旧約時代の中心的な挨拶はやはり皆さんがよく耳にするところのシャローム、すなわち平安 があるようにという挨拶でした。平安があるようにシャロームという挨拶があったわけですね。で、新約聖書の時代になりますと、この旧約聖書の時代のヘブル語のシャロームの意味を同じように表す、まあ、これはギリシャ語ですけども、エイレーネという言葉がありました。それは同じように新約時代のギリシャ語での平安があるようにという挨拶でした。まあ、これは新約聖書の中に何度も出てきます。ですから旧新約聖書を通しての挨拶はやはり神からの平安があなた方にありますようにという挨拶でした。そしてさらにこのパウロの手紙になりますと、今度はパウロは手紙の中で恵みと平安という言葉を多く使います。あなた方に恵みと平安がありますようにという挨拶です。まあ、それは新約聖書の中のこの恵みという言葉と旧約聖書の言葉のシャロムの意味を持つ、まあ、その2つが合わさって、まあ、恵み、旧約聖書時代以来ありましたが、恵みがありますようにという、そして平安がありますようにという、この挨拶の言葉がやはり交わされていました。まあ、日本でのおはようございますという言葉は早いというところが来ている、まあ丁寧に言われたことだとも言われますが、まあそう思うとこの聖書の時代の平安がありますように、あるいは新約聖書の時代のパウロの手紙に見られるような恵みと、神の恵みと神からの平安がありますようにという挨拶は本当に深いなと思わされるわけですね。そしてこの挨拶はその言葉だけではなく、聖なる口づけを持ってとあります。まあ、この言葉は他のところでも何度も言われている、新約聖書を言われていますが、その聖なる口づけを持ってというわけです。まあ、口づけは中途の挨拶の終始でもありました。ですから頬とか、あるいは額とか髪の毛、あるいは手、あるいは足にそのような口づけがなされて挨拶とされました。まあ、それは敬意の印でもあるわけです。ですからあのイスカリオテのユダがイエス・キリストを先生と言って、そして口づけをしたことがありました。最後の晩餐の時でした。また一人の女性がイエス・キリストの足に口づけをして、そして香油を塗るということもありました。そのような口づけは出会いと別れの時にもなされました。そして教会ではそれを清いものとして高めていたわけであって、そして平和の口づけということは今日に至るまで儀式的でも言えるわけですが、東方の東の方の教会の礼拝式で行われているとも伝えられます。まあ、そのような清い思いで挨拶を交わしなさいと言われています。でもそうは言われても聖なる口づけを持ってと言ってもですね、今日ではさまざまなハラスメントにもつながるわけですから、まあ、できないことでもあるわけです。ですがその相手への親愛、あるいは敬意、そんな心のはですね、失ってはなりませんし、そのような現れを持たなければならないかと思うんですね。もちろん平安がありますようにという挨拶ではなく、日本においてはおはようございますかもしれません。ですがそこにやはり親愛とまた敬意を込めたものであればと願います。まあ、クリスチャンとして、そのようなものを持って、本当に恵みと平安が、神からの恵みと平安があなた方にありますように、あなたにありますようにと、本当にその思いを、祈りを持って挨拶を交わすこと、そのことが聖書で進められております。そして3つ目には、すべての教会がということが16節で語られます。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言っていますと閉じられます。ここまではローマにいる人々へのパウロからの挨拶でした。でもここでは、他の地域にある教会からローマの教会への挨拶として語られ、すべてのキリストの教会からあなた方によろしくという言葉でした。すべてのキリストの教会、 キリストに属するすべての教会からの挨拶ということでした。まあ、これは教会の、まあ、姿を表すものであるわけですが、ここでキリストに属するということが強調されています。キリストの教会がということです。ですから教会はイエス・キリストに属するものであり、教会はキリストのものであるということです。まあ時には何々先生の教会という表現がなされることもあります。確かに何々先生が牧会されている教会ではあるわけです。ですがその教会は何々先生のものではなく、キリストのもの、キリストに属するものであるということ。もちろんこの有力な信徒の方が開拓したりした教会だったとしても同じく言えるわけですが、教会はキリストの教会であるということ。そのことをいつも覚えるものであるわけです。そしてパウロはここで、そのキリストに属するすべての教会からあなた方に、ローマのあなた方によろしくというわけです。教会を代表してこれから向かおうとするローマ教会にパウロは挨拶を送ります。もちろんパウロがこれまでいろんな教会を訪問したときには、じゃあパウロ先生、今度はローマに行ったときにはですね、私たちの教会からもローマの教会によろしくと伝えてください、そんな挨拶言葉はもちろんあったかと思います。ですがパウロはここで全世界のすべての教会からというわけで、もちろんパウロがすべての教会を訪問して挨拶を受けたわけではありませんが、でもキリスト教会の一員として、使徒として教会を代表して挨拶を送るわけです。例えばこれまでいろんな会があって、アメリカの福音獣教会の会長などが日本に来ることもありました。そんな時にはまずその会長からは、アメリカの福音獣教会から日本の教会によろしくと、そういった挨拶を受けているということを言います。アメリカの福音獣教会を代表してご挨拶いたします。まあそんなところでもあるわけです。まあこうしてパウロは使徒として本当にこのところで全ての教会から、全てのキリストの教会からあなた方によろしくとあります。まあ、こうして16章の3節以来ですね、誰それによろしくという多くの名前が挙げられてきました。パウロは世界の中心都市であるローマの教会にいるさまざまな人々への思いを込めて挨拶を送っているわけです。まあたかが挨拶と言われるかもしれませんが、改めて挨拶の大切さ、素晴らしさをですね、思い、そして、挨拶の言葉の大切さをここに留めたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、クリスチャンたちは本当に神からの恵みと平安があなた方にあるようにと本当に思いを込めて挨拶をしていました。神様、私たちもそれぞれ主なる兄弟姉妹として本当にそのような挨拶を心から出すことができますような、お導いてください。神様、兄弟姉妹お一人一人もそれぞれが使わされた職場や家庭へと出てまいります。そのところに私たちが直接立ち入ることはできませんが、私たちがそれぞれ使わされたそのところにあって、良き証をなし、また御言葉を伝えることができますようなお力と、また祈りを与えてくださるようお願いをいたします。今日からのこの週の上にも一人一人に恵みと平安がありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。